暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、
はい、
11月に入りまして、
はい、
なんだか温泉が恋しい季節ですね。
温泉ね、温泉好きですか。
温泉私好きですね。秋葉区もいい温泉がありますよね、
うん、あるけどね、うん、まあ、あのすごく匂いもね強いからね、うん、
石油臭なんて言われている温泉もありますね。
そうそうそう、うん、全国的に珍しいみたいだよね、石油の匂いはね。
そうですね、新津温泉ですけれども、うん、マニアの方がね結構行かれたりとか、うん、あと常連さんも多いですね。
そうですね、うん、で結構県外ナンバーの車とか止まってますよね。
あ、結構遠くからもいらっしゃるファンがいる温泉ですが、
はい、
先生、私あの自分のお風呂でお湯を張ると、うん、溢れさせてしまうんです。
なんかあれなの、その自分タイマーで止まるとかじゃなくて止めに行かなきゃいけないんだ。
いや、お湯張りってあるんですけど、うん、うまく使えてなくて、うん、いつも自分で出して止めに行ってます、う
ん、なんかタイマーとかつけたら
なんかそうですね、
うん、お湯張りっていうのは機能があるんだったらそれ使えばいいんだけどね、
うん、
それでさ、お湯張りって機能はあるん？
あります。
で機能があってさ、んだけど思うようにたまらないっていうのは余計になる、少なくなる、
少なめにいつもたまるので。
じゃあそこで溜めておいて、でそこで今度はそこからお湯出せば。
そうなんですよね。でもまた止めに行くときにいつの間にか溢れてしまうという。あ、
そのうちなんか起きそうだね。
タイマーかけますね、うん、で先生、もし万が一、うん、こういう水漏れって下の階の方に行ってしまうと、
うん、
まあ、例えば家電製品が壊れてしまったってなると、うん、保険ではどんな風に適用されるんですか？そうです
ね、やっぱりこっちが迷惑かけたって話でしょ、
はい、
こっちが迷惑かけて弁償しなきゃないって話ですよね、
うん、
弁償する保険って言ってくると、はい、賠償責任保険ってことなんですよね。
賠償責任、個人賠償責任保険ってありましたね。
そうですね、まあ、あの車で言っても対人賠償とか対物賠償とかなんかってあるように、あの個人賠償って言ってあれですね、車とか仕事とかではなくて日常生活暮らしていく上で人のものを壊したり、人に怪我させたりっていった分野になるんですね、
うんうん、あの買い物中に誤って商品を壊してしまったとか、
そうそうそう、そういうこと
ですね。他の人のお家の窓ガラスを割ってしまったとか、うん、いろんなケースがありますよね。
そうですね、いろんなケースがあって、よくあるのはさっき言ったようなあれですよね、窓、あの買い物行って物を壊してしまった、
うん、
それからですね、あの飼い犬が人を噛んだとか、これも大丈夫だし、あと最近では自転車、
うん、
自転車で人にぶつかった、
うん、
あとはスキーに行ってあの人にぶつけて怪我さし、ぶつかって怪我させたとか、
うん、
まあ、そんなところがよくある話ですね、
うん、
であと今賃貸の物件に住んでる方だと、あの水を溢れさせて会社の人にのところのまで水漏れが、あ、怒ってしまって家電製品が壊れたとか、
うん、
布団がとか服が汚れたとかなってきますよね、
うん、被害を与えてしまったってなると、うん、この個人賠償責任保険で保障されるということですが、
そうですね、
先生、この保険を選ぶときには何か気をつけないといけないことってありますか？
そうですね、この保険ってなんかこう無意識に結構つけてるときがある
ん
ですね、
うん、
であの無意識って言ってくると、今賃貸のアパートとかになってくると、アパート の契約手続きするときに必ず保険もセットでご案内を受けると思う、そこの保険の中にだいたい個人賠償責任保険と借家人賠償って言って大家さんの賠償の保険と、それをセットにした保険を案内されることが多いんですよ、
はい、
なんで、まあ、自分にすれば個人賠償責任入ったつもりなくてもそこで入ってるとか、
うーん、
あとは車の保険に、
まあ、
ちょっと特約でなんかやって作ることがある。
うーん、
まあ、これ掛け金が100円200円ぐらいのものなんで月掛けで、そうするとあんまり負担にならないんで、はいはいと、
うんうん、
なんかついあの当たり前のようにつけてたりすることもあるし、
はい、
あのさっき言った今火災保険についてる、車の保険についてる、あと怪我の保険についてる、
うーん、
怪我の保険なんてもありますよね、
じゃあ自分ではあまり意識していなくても、まあ、自動車保険や火災保険、うん、あとはそうですね、障害保険などにも特約としてもうついているっていうこともあるんですね。
あるんですね。なので、じゃあいっぱい入ってればいっぱい出るかと言ってくると、そういうわけでもないんですよね。
そうなんですね、うん、
まあ、例えばね、今回の水漏れさせたやつで10万円の支払いが発生しましたと、はい、で A 社 B 社 C 社でそれぞれ1000万ずつ入ってましたって言ってくると、うん、じゃあ10万ずつ3社からもらって30万斉藤さんに入って、で被害者の方に10万払って、うん、20万儲けたなんていう話にはならないわけですね。
そうですよね、うん、
まあ、本来はこう3等分して各社安分して払うっていうことになるんですけども、うん、まあ、その時はどこかの会社が代表になって払って、うん、でその会社がどこ他の会社に求償って言って請求立てて割り勘しましょうって言ってやるんですね。
じゃあ同じものを3つ入っていても1つしか出ないのであれば、まあ、無駄になってしまうので、うん、重複してかけないっていうことも大事ですよね。
そうですね、だから重複してもしょうがないっていうことなんですよ、
はい、
だと重複するときにもう一つあれなのは、この保証の対象が同居の親族っていう風になるかと思うんです。
同居の親族、
うん、はい、例えばお父さんがこの個人賠償保険つけて、でお母さんも個人賠償保険つけてても、お父さんの保険で奥さんの方もみんな保証されているので、別におのおのつけることはなくて、世帯単位でつければいい。
あ、そうですか、
というところがあります。であとはその人がつけていると、つけている本人から見て、はい、同居の親族と別居の未婚の子とか、あと配偶者とか なってきますんで、どなたにつけるかってことも大事になってくるんだわ。
あ、そうなんですね。
例えばおじいちゃんがいて、お父さんがいて、子供がいて、でもう一人の子は大学生で東京行ってたとかするでしょ、
はい、
そうするとおじいちゃんに保険つけてても、おじいちゃんの配偶者はもういないし、同居だとお父さんとお孫さんだけ で外に出てるお孫さんはこれだと保証の対象にならないでしょ。だからお父さんを中心に考えれば、こう保証の範囲が変わってくるということもあるので、
はい、
そこはあれですよね、どなたが中心人物だと一番得かなって考えた方がいいですね。
そうですね、うん、ご家族で同じ保証をいくつも持っていたとしても、うん、降りないということがあるので、うん、それであれば一番得になる形で、
うん、
ご家族の誰につけていればいいのかというのも見てみるといいですね。それでは先生、今日のまとめをお願いします。
はい、重複の確認が必要です。はい、
重複の確認が必要です。
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は、個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問は、あしなが保険0250-431791、までお寄せください。この番組への質問、感想、ご意見は、メールまたはファックスでお寄せください。メールは、mail@chat761.com、 ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント、お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など、皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、あしなが安心パック、好評受付中。詳しくはホームページあしなが保険で検索してください。または電話0250-431791までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手はあしなが先生、石川でした。
暮らしの保健室、この番組はあしなが保険の提供でお送りしました。